ございます。皆さんお変わりありませんか？お久しぶりです。指揮者方のこう私の名前の発音がすごいですよね。韓国の方が語られるかと思いまして。皆さん、本日の箇所は弟子たち、イエス様が弟子たちに、向こう岸へ渡ろうと、言われたところから始まります。そしてその後に弟子たちが、ガリラや海を渡る途中、激しい、嵐に遭う、そういう切迫した事件の、記しています。弟子たちは最初は、大したことないと思ったかもしれません。なぜなら弟子たちの中で両親出身が多かったからであります。彼らは彼らで一生を漁をしながら生きてきたプロの漁師だったからであります。彼らにとって最も自信のある生活の現場はまさにその海だったのですね。しかしあの日の突風は全く違っていました。自分たちの力ではどうしようもない大きな嵐でありました。皆さん、イスラエルのガリラヤ海にいらっしゃったことはありますでしょうか？私はまだいたことがありませんが、ご存知のようにガリラヤの海は湖ですね。その湖は海水面より200メートルも下に位置していて、周りには高い山があるそうです。そしてその山から冷たい空気が降りてきて水面とぶつかると、激しい、突風が起きるそうです。このような姿はまるで、私たちの人生のようなものではないでしょうか。穏やかな人生という海に突風が吹いてくる時があるのではないでしょうか。家庭の中に、職場に、社会や国家的にも突然嵐が吹いてきます。さっき証しをされたことも私を感動させたんですけれども、特にこの3年間は、コロナという大きな突風が嵐が起き、私たちが乗っている船を激しく揺らしていました。経済的にも精神的にも健康も失ったりもしていました。神様を信じている私たちの人生にもこのような嵐が起きるのでしょう。さらに今日の場面で向こう岸へ渡ろうと言われたのはまさに誰なんでしょうか？イエス様であることですよね。向こう岸へ渡ろうとおっしゃった方は他ならないイエス様でございます。イエス様が渡ろうと言われたので弟子たちは船を漕いで進んだのです。これは信仰者また教会の歩みと、ディテールじゃないかなと思います。私たちはイエス様を信じながらも、さまざまな苦しみや試練に遭うことがあります。そして信仰がなかったら経験する必要のない戦い、葛藤、苦しみもあるでしょう。さて、弟子たちがこのように嵐の中で苦しんでいるとき、イエス様は今何を されていますか。イエス様は船の後ろで枕をして眠っておられているんですね。聖書はこの二つの姿を対照して見せています。今ものすごい嵐の中でイエス様は平安に眠っておられていますが、弟子たちは恐れの中に陥ってしまいました。それで弟子たちは眠っていたイエス様にこのように叫んでいます。38節ですね。先生、私どもが溺れ死んでも構わないんですか、というふうに叫んでいました。彼らは今自分たちが死にそうだと話していますよね。彼らの漁師としての経験と知識が突風の前で何の役にも立てないのです。ここでは弟子たちがただ助けを求めることではなく、なんかイエス様を非難するような姿がまで見えます。私たちは今このように試練の中に置かれているのに、イエス様、あなたは何ともないんですか、というふうに、私たちが死んでしまっても構わないんですか、というふうに語っています。主を従う歩みの中で私たちも時々このように話しているのではないでしょうか。試練の時、神様を信じているのになぜこんなことが起こるんだろう、私はこんなに怖くて大変なのにどうしてすぐ助けてくれないんだろう、主を眠っておられるんですか、というふうに叫ぶかもしれません。でもその時イエス様は起き上がって舵を叱り、海に向かって沈まれ黙れと言われると、風は止んで海は静まりました。そして弟子たちに言われました。なぜそんなに怖がるのか、どうして信仰がないのか。弟子たちは実際今までイエス様の多くの奇跡を実際目撃しました。そして驚くべき教えも聞いていました。にもかかわらず彼らはイエス様が誰なのか誠に悟ることができなかったわけですね。私たちの置かれた状況にイエス様は目をつぶっておられるように見えます。しかし決してそういうことではないんですよね。弟子たちはイエス様は眠っていると不平を言いましたが、実際眠っていたのは彼らの信仰でした。彼らはイエス様を起こしましたが、実は彼らの信仰をまず起こさなければならなかったのです。今弟子たちは船が沈没して死にそうだと叫んでいます。でもこの場面を見るとですね、今船の中には誰が共に乗っていますか。すべてのものを収める主が乗っていますね。その船に主が一緒に乗っているのに、どうして船が沈没することができるんでしょうか。主は私たちが揺れるとき何を見つめなければならないのかを教えてくださっています。揺れることを見ると人生は揺れ続けるようになります。揺れない人生を生きるためには揺れないものを見つめなければならないのですね。嵐の起こる船の中で揺れないものはイエス様は誰、イエス様だけなんですね。イエス様は、 まるで羅針盤のようです。道に迷った時、困った時は羅針盤を見なければならないですね。皆さんはひどく揺れる船に乗ったことがありますでしょうか。クインビトルという快速船が今福岡と釜山に行き来しているんですけども、私もまあ故郷が釜山、韓国の釜山なので、たびたびそういう快速船クインビトル乗って行き来しているんですね。ある方はでもその船に乗った時波が高くて大変だったんですよと言われた方もあるんですよね。でも私はその船に何回も乗っても楽々と釜山に行き来してたんですね。でも以前韓国の一番大きな島である済州島、皆さんご存知でしょうか。済州島に行った時ですね、済州島で船に乗った時、高波で苦労したことがありました。小さな釣り船に乗って、海で釣りをしていた時だったんですね。最初は結構楽しかったんです。でもだんだん波が高くなって船が揺れ始めました。それで結局船酔いをして、ついには皆さん船酔いをするときはどうしたら一番いいですか。私はその時は船の床に横になって苦しんでいました。その時私は不安な気持ちでその船の船長の顔を見つめたんですよね。でも船長は帰って私たちを見ながら笑っていました。船長は高波の中でも全然心配する顔、表情ではなかったんですよね。その時私は、ああそうなんだ、安心したんですね。私たちは今大変だと感じているんですけども、今船は安全なんだ、あの船の、船長さんの顔が楽なのでこの船は安全なんだと悟りました。そうですね、嵐が起こって不安な時はその船の船長の顔を見つめれば良いですよね。船長を見れば今の状況が安全なのかどうかが分かります。そんな小さな船の主人もそうですが、まして全ての世界を治めている世の主人が、私たちが乗っている船の船長ではないでしょうか。弟子たちの問題はただ嵐が怖かったということではありません。そんな嵐の前で怖がらない人はいません。巨大な波で怖がらない人がいたらその人がちょっともっとおかしいです。イエス様は彼らの恐れ、それ自体を指摘したわけではありません。そうではなくて、彼らが恐れることになったその原因を明らかにしていますね。つまり弟子たちは万物の作り主と今一緒にいるということを忘れてしまったんです。ついにイエス様は弟子たちの叫び声で起き上がって風と海を鎮めました。そうすると弟子たちは今回はどのような反応を表したんですか。ハレルヤ、やっぱり私たちのイエス様だと叫んだんですか。そうではありませんでした。かえってひどく恐れてこのように言いました。一体この方は誰だろう、風も海も治めるとは。これはちょっと変な反応ではないんでしょうか。 彼らが望んだ通りにトップが病んだのに、今回はかえって非常に恐れを感じたのですね。弟子たちはその瞬間改めて悟ったんです。ああそうなんだ、この方は本当に誠の神様なんだ。彼らは考えてみるとですね、この方はいろんな病人も治しました。また汚れた霊も追い出しました。そしてこの方の教えは他の人の教えとは次元が違いました。そうですね、この方は単純に偉大な人間ではなく本当に神ですねと。これに気づいて弟子たちは神様を敬い恐れる気持ちでいっぱいになったわけです。弟子たちはこのことを通じて誠に恐れるべき対象が誰なのかが明らかに分かりました。このイエス様に対する恐れは、先ほど見た嵐に対する恐れとは次元が違うものでありました。ある意味ではもっと深い根源的な恐れでした。人間はそういう聖なる恐れの中で主イエスとの本当の交わり関係が生まれていくのではないでしょうか。ところが一緒に船に乗っていない他の群衆たちはこのような質問もそして恐れも持つことができないのです。一緒に船に乗ったからこのように恵みを受けることができたんですね。本日の本文の核心は、波が静まる奇跡ではありません。人生の波は一度通り過ぎてもそれで終わるのではなく、また別の波が来るかもしれません。イエス様が誰なのか分からなければ問題の前で再び不安になり恐れに陥ります。それで私たちは嵐ではなくその上におられるキリストに焦点を合わせなければなりませんですよね。信仰は私たち自分の中にある考えとか信念ではないですね。神様によって与えられるものであります。私があなたに救いをもたらすというその神様の恵みの御業がまずあるのです。そして神様を信頼しその与えられる恵みを受け取ることですね。ですから信仰は自分自身の確かさではなく十字架と復活のイエス様の救いの確かさにあるわけです。そういう確かさは全く揺らぐことはできないのです。そういうところに私たちの信仰を置くことですね。私たちの考えや信念などは小さな風の前でも飛んでいってしまうものであります。そうではないでしょうか。イエス様の弟子たちも例外ではなかったことがこの聖書に記されている通りです。死んでも従うと誰が誓ったんですか。ペトロ、私は死んでも従うと、主は死んでも従うと誓ったんですけれども、いざとなれば恐れで逃げてしまいました。信仰は自分で勇気を出して嵐に立ち向かうことではありません。人間はそういう力がないんです。共におられる万物の主を信じることです。今日の場面を見ていただきますと、イエス様ご自身は船の中で 今何をされているんでしょうか。神様の部屋の中で身を寝かせておられたのです。さらに主が枕をして眠っておられたところはどこでしょうか。船の後部だと記しています。その場所は船が沈むとき一番先に沈没するところだそうです。船の後部はですね、その最も危険な場所を今主がしっかり守ってくださっているのです。そのところが十字架ですね。この方が諦めずに私たちの手を握ってくださっているので、私たちはこの方を信頼し頼り委ねるものとなっていくのです。嵐や試練の中でも平安を得て来たるべき希望を持って耐え忍ぶものであります。では最後に今日の本文の最初の部分をもう一度注目していただきたいと思います。35節ですが、夕方になるとイエスは弟子たちに向こう岸に渡ろうと言われた。この部分ですね。すなわち海を渡ろうとおっしゃったのは他ならないイエス様です。ではその出発を計画した方がイエス様なら、海を無事に渡ることができるのは当然のことではないでしょうか。そしてもしかしたらこの嵐は主の深い計画の中にそもそもあったかもしれません。主は私たちを深い水に落とすためにこの道を行こうとされるのはありません。嵐が起こっても結局はイエス様の言葉でそれは収まるのです。イエス様は弟子たちの叫びに起き上がってくださいました。助けを求める声に応えてくださいました。罪深い叫びであっても、信仰が足りない私たちの叫びであっても、お聞きくださり起き上がってくださったのです。何より重要なことは主が私たちと共におられるということですね。そして主の時間と方法で主の御心のままに導いてくださるということを信じることであります。また私たちは嵐の中では気づかなかったんですが、嵐が通り過ぎた後に改めて主の恵みを思い知ることがあるのではないでしょうか。まあ、振り返ってみれば、ああ確かにあの時主が支え導いてくださったんだ、私の小さなうめき声も聞いてくださったんだと悟る時があるのではないでしょうか。昔から教会は、この教会は船によく例えられています。その船にはイエス様が共に乗っておられます。そして私たち一人一人の名前を呼んでおられます。私について来なさいと声をかけてくださり、神の国に向かって進んでいくのです。どんな激しい波が来てもそこにイエス様がおられるなら、私たちは必ず向こう岸に渡ることができます。イエス様が今日も私たちに言われています。起きなさい、恐れないで私を信じなさい、そして一緒に渡ろう。この主の御言葉を心に留めて、共に向こう岸へ渡ろうではありませんか。一言お祈りいたします。 主よ、私たちはあなたが本当に誰なのか時々忘れてしまうことがあります。私たちは嵐の中でよく不安になって恐れて、そして恨みます。しかしそういう私たちの叫びもうめきもあなたは聞いてくださり、起き上がってくださいます。嵐を鎮める、そしてその嵐の上におられるあなたを私たちは改めて仰ぎます。揺らぐ船を見ることではなく、相変わらず揺らぎない主と共にこの海を渡っていきます。感謝いたします。尊い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。